ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。4週目のラジオ健康プラザは、健康な食生活につながるレシピを管理栄養士さんに聞く生き生き健康レシピです。今日は妊娠中のお母さんの食事と題して、栄養科管理栄養士西条美里さんにお話を伺います。
妊娠中はお母さん自身はもちろんですが、赤ちゃんにも必要な栄養を取っていかなければなりません。妊娠中は食事にそういったことでいろいろと気を使いますよね。
そうですね。お母さんの食べたものから赤ちゃんは必要な栄養分を摂取するので、赤ちゃんの健やかな成長のために基本的な食生活を送るだけではなく、食事のポイントを知り食生活を整えるということが大切です。食生活を整える基本はこれまでも何度も紹介してきましたが、3食必ず食べるということです。必要なエネルギーや栄養素の補給にはまず食べる習慣をきちんとつけるということが大切です。もう一つは必要な栄養素をバランスよく補給するためにおかずを揃えるということです。食べる習慣と栄養バランスを整えることは生まれてくるお子さんの食習慣にも関わることなので、ぜひこれからも意識していただきたい部分です。妊娠初期と言われる13週目くらいまではつわりもあって、なかなか思うように食事が取れないということがあると思います。そんな時は無理に食べ物を詰め込む必要はありませんが、水、お茶、あとは薄めのスープなどでこまめに水分を補給して脱水予防を心がけていくことが大切です。水分も取れずに吐いてしまうということがあれば主治医に相談してください。安定期に入る14週から27週の妊娠中期と呼ばれる時期は、つわりも落ち着いてきて赤ちゃんの成長も著しくなります。この頃、これまでのつわりの反動で逆についついたくさん食べてしまうということもあるので、体重増加には気をつけておきたいところです。20週以降は鉄分が不足しやすいので、食事や間食の中で意識して取り入れるといいと思います。またこの時期はむくみなどを起こしやすいので、減塩も大切なポイントです。
この鉄分というのはどのぐらいが目安なんでしょうか？
鉄分は通常1日 10.5g 程度が推奨されていますが、妊娠初期ではこれに 2.5g、 中期後期ではプラス 15g という量が推奨されています。鉄はあまり吸収の良い栄養素ではなく、いろいろな栄養素が吸収に関わってきますので、まずは3食しっかり食べて吸収を高めるということが大切です。特に動物性であるアサリなどの貝類や、あとはレバーというようなものと一緒に大豆製品やひじき、きくらげなど食事に加えるとより良いと思います。ただレバーとか生の食品を使うような場合は十分に加熱して食べるということがおすすめです。
さらに進んでお腹が今度大きくなってくると、また食べにくくなったりすることがあるそうですね。
はい、妊娠後期28週目以降ではホルモンの影響で便秘がちになるので、食物繊維を上手に取り入れていくことが大切です。32週目以降は子宮が胃を圧迫して1回の食事量を十分に取れなくなることがあります。こういった場合、お菓子とかではなく食事代わりになるようなものを間食に利用して、バランスの取れた食生活を意識することが大切です。特におにぎりや芋類、果物、乳製品などは取り入れていくと良いと思います。
ではそういった方にもおすすめの今月のレシピをご紹介お願いします。
座りでなかなか食べられない時や、お母さんの間食、出産後の離乳食にも応用できる野菜たっぷりけんちんうどんです。作り方です。材料は2人分です。うどん2玉、生揚げ 100g、 豚もも肉薄切り2枚、大根 60g、 人参 15g、 小松菜 1/2 束、しめじ 1/2 房、椎茸2枚、それぞれ一口大の食べやすい大きさに切っておいてください。はじめにかけつゆを作ります。だし汁カップ3、醤油大さじ2、 みりん大さじ1/2、砂糖小さじ1杯を鍋に入れて火にかけます。かけ汁の鍋にうどん以外の材料をすべて入れて軽く煮立たせ、大根や人参の火を通します。あらかじめ湯通ししたうどんを丼に入れてたっぷりとかけ汁をかけたら出来上がりです。お好みでネギを散らして召し上がってください。
野菜たっぷりの美味しそうで、しかもさっぱりとしたうどんですね。妊婦さんや離乳食にもということでしたけれども、この時期受験を控えている学生さんの夜遅くね、夜食にも良さそうですよね。このレシピは1人分でどのぐらいのカロリーなんでしょうか。
エネルギーは413キロカロリー、鉄分は3グラム、食物繊維 4.8グラム、塩分 2.4グラムです。生揚げと小松菜はカルシウムと鉄、キノコは食物繊維が豊富な食材なので取り入れてみました。お家の冷蔵庫にある野菜を何でも活用できますので、ぜひチャレンジしてみてください。
本日は日光記念病院栄養科管理栄養士西条美里さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介いただいたレシピは広報誌日光記念メディカル情報12月号に詳しく掲載されています。日光記念病院のほか、 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。ここからは日光記念病院広報広告室の萩生田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。年末年始の病院休日についてお知らせいたします。12月30日金曜日から1月3日火曜日までの間、外来診療を休診いたします。救急外来は通常通り行っておりますが、お薬が足りなくなるかも、最近気になる症状があるという方は早めの確認、早めの受診をお願いいたします。なお、コンビニエンスストアや ATM などの院内施設のご案内は広報誌またはホームページをご覧ください。どうぞ皆様、良いお年をお迎えください。
広報広告室、萩生田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーでは、ラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと書いていただき、メールアドレス 842@fmbu.jp、 もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として組織として社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。